聖書を読みいたします。今日はルカによる福音書の第6章の20節から21節までです。新約聖書の112ページになります。新約聖書112ページ、ルカによる福音書第6章の20節から21節までです。ルカによる福音書第6章の20節と21節。さて、イエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今、飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今、泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。以上です。この前、幼稚園の礼拝でですね、子供たちにこういう質問をしました。イエス様が笑ったというのは本当ですかって。イエス様が笑ったというのはですね、皆さんは本当だと思いますか。みんなですね、イエス様笑ったって言うんですけど、聖書にはイエス様が笑ったって記事はどこにもないんですね。泣かれたとか怒られたとかですね、怒りを発しられたとかそういうものはありますけど、どこ見てもイエス様が笑ったという記事はありません。子供を抱きかかえたところもですね、イエス様が微笑んだっていう記事はどこにもないのです。まあ、神様は笑わないのかというふうにも思います。まあ、しかし多分これは旧約聖書でですね、笑いに対するなんか不信っていうものがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、創世記の18章の12節で、アブラハムの妻、サラが年取って子供を産むことをですね、神様の使いが告げたときにですね、笑うんですね。でそのことをですね、天の使いは厳しく咎められる、神も咎められるんですね。で慌てたですね、アブラハムは笑ってない笑ってないっていうふうに言うんですね。まあ、しかしあなたは笑ったというふうに聖書は記してあります。まあ、神様の使いは笑ったってことに対して厳しくですね、咎めている。多分この記事からですね、笑うってことは神様に対する不信仰とか、罪だっていうふうに思われたのではないかなとも思います。まあ、神様の言葉が信じられなかったことに対するですね、咎めというふうに思ったのかもしれません。しかしイエス様は今日の箇所でですね、泣いている者は笑う者へと変えられるというふうに言われていますから、笑うことが人間の罪だというふうには多分思わないと思いますし、また私たちイエス様のことを思い浮かべるときに、やっぱり笑顔のイエス様をやっぱりみんな常に思い浮かべるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、そうするとですね、笑うってことはどういうことなのかな、神様の祝福のうちの一つじゃないかなとも思うのです。まあ、ルカによる福音書の中には、平地の説教というのがありまして、今日はですね、まあ、マタイによる福音書は山上の説教ですけども、まあ、ルカは平地の説教です。まあ、ここでイエス様はですね、笑うようになると言われています。まあ、笑いは神様の祝福の中にあるものというふうにイエス様は教えておられます。笑うようになるから今泣いている人々は幸いだ、笑うようになるからですね、涙の後には必ず笑いが、喜びがやってくるということを神様、イエス様は教えてくださったんでしょう。神様の御言葉を信じること、幸いはすべて祝福に向かう。ですから泣き悲しんでいる人は笑うようになるという祝福を受ける要素をたくさん持っているのだというふうにイエス様は教えられたんだと思います。じゃあ笑うってことはどういうことかなとも思うのです。まあ、私もこれまで3つのですね、大震災にですね、関わってきました。1つは阪神・淡路大震災、この時も西宮でボランティアをしましたし、東日本大震災も熊本地震もそうなんですけども、それぞれにそれぞれの場所でですね、どうやったら希望を見出していけるかということだけを考えていました。で、阪神・淡路大震災の時はですね、西宮教会ですね、一体何をすべきか本当に分からなかったのです。まあ、ですね、がれきのですね、山がですね、周りに積んであって、ここで何するか、それで教会にできることは何かっていうことでみんなで話し合って、子どもたち学童保育をしようという、 まあ、親がですね、自分の部屋とか瓦礫を片付けている中でですね、子供が居場所もなくですね、部屋の中でですね、あの頃はまだテレビゲームも何もなかったのでですね、何もすることなくそこにですね、いた。まあ、それを見たですね、スタッフがですね、学童保育、まあ、教会はですね、がっしり作ってあったので、ここでですね、椅子を全部取り除けてですね、ここで学童保育をして楽しい場所をですね、作ろうじゃないか。まあ、それが、日本福音ルーテル教会の阪神・淡路大震災の時の支援の活動一つでした。で、初めはですね、来なかったんですけどですね、徐々に集まり始めて、あとはもうすごい人数になったんですけど、そんな時にですね、多分1週間ぐらい経った頃でしょうか、一人のお母さんがですね、お菓子をいっぱい持ってですね、来てくれたんですね。で、それは多分支援物資だったと思いますけど、支援物資に子どもに配られたお菓子をですね、みんなでですね、食べてくださいと。で、こういうふうにおっしゃったんですね。教会に行かせてもらうようになって、やっと子どもが笑うようになりましたって。まあ、この言葉がですね、すごい衝撃的だったんですよね。あの阪神・淡路大震災から子どもは一回も笑わなかったんですね。まあ、それはそうだと思います。あれぐらいのですね、衝撃を受けたら子どもたちっていうのは、やっぱり笑いをなくしていったんでしょう。で、学童保育になってみんなで寄って楽しくですね、遊んだりしてですね、みんなにですね、リーダーたちにですね、構ってもらうようになって、やっと笑顔になった。で、笑いがですね、家族に戻ってきた。この子どもの笑いから私たちは希望を与えられたとおっしゃったんですね。まあ、あの笑いが家族に戻ってきて、やっと生かされた喜びを感じるようになりましたと。やっぱり笑うということはですね、簡単なようでですね、実は本当に苦しいとき、悲しいときに笑うっていうのはやっぱり大変なことなんだというふうに思います。まあ、しかし、泣いているときに笑顔が戻ったときに、実は平安が与えられる。私たち今ですね、新型コロナウイルスの状況の中にあいて、笑顔っていうのがですね、本当にどれだけあるかというのは思います。まあ、しかし、そのような状況の中にあっても、今泣いている人々は幸いである、あなた方たちは笑うようになる、この御言葉を信じて、希望を持ってですね、今日も過ごしてまいりたいと思います。今泣いている人々は信仰を持って笑うようにしてくださる。神様のこの御言葉を信じるようになって笑うようにしてくださる。神様が共におられ導いてくださっている時にこそ、私たちに本当に笑顔が戻ってくるし、そのことに気づいた時に私たちはまた一歩ですね、前に進むことができるようになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、クリスマスの時にですね、私たちは清しこの夜っていう歌を歌いますけども、あの中の中心は何かっていうと、巫女の笑みにっていうことじゃないかなと思います。巫女の笑みに私たちは希望を見て、巫女の笑みにですね、実は私たちのですね、救いがあるのだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様がおっしゃったように、今泣いている人々は幸い、あなた方は笑うようになる、この御言葉を信じて今日も一日過ごすことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、また全国にある教会に集う信者求道者をどうかお守りください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に集う子どもたち、先生職員、どうか一人一人をこの病からお守りください。今日も私たちが生きるために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。この新型コロナウイルスの最前線で働いておられる方々の上に、今日も主が共にて守り導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。